町の話題。市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また三好市ホームページではトピックス町の話題と市政番組三好トゥデイ動画配信でイベントや行事の様子を紹介しています。ホームページアドレスは http://www.city.aichi-myoshi.lg.jp。 冬の夜空を華やかに、ボタガイケイルミネーションライティングセレモニー。冬の三好を彩るイベント、イルミネーションライティングセレモニーが12月7日、ボタガイケセンター駐車場内特設会場で行われました。このイベントは、三好商工会青年部が日頃お世話になっている地域の人たちに楽しんでもらおうと企画、運営をしているもの。今年は新企画としてキラキラ光る LED ライトを持ち、ボタガイケをウォーキングして光の輪を作るヒューマンイルミネーションが開催されました。点灯式ではカウントダウンに合わせて色鮮やかなイルミネーションが点灯。また、冬の夜空に打ち上げられた花火がイベントを華やかに彩り、来場者は光り輝くイルミネーションと花火が織りなす幻想的な空間を存分に楽しんでいました。ボタガイケのイルミネーションは1月31日まで楽しむことができます。写真が4枚掲載されています。1枚目の写真は、訪れた人たちが冬の夜空に輝く花火を見ているところです。2枚目の写真は、大勢の子供たちがステージの上で、一生懸命に振り付けをしながら歌っています。3枚目の写真は、LED のライトを持った子供たちが歩きながら楽しそうに笑顔を振りまいています。4枚目の写真は、ライトアップされたイルミネーションを訪れた人たちが眺めているところです。チームで力を合わせて、スポーツ少年交流大会。三好市内のスポーツ少年少女の交流活動をより一層活発にし、スポーツ活動の推進を図ることを目的に、12月1日、スポーツ少年交流大会が総合体育館で行われました。この日は、市内の少年野球チームなど10団体から212人の子どもたちが参加。午前中には立ち幅跳びや5分間走、上体起こしなどの運動適性テストに取り組み、お昼には保護者たちが作ったカレーライスを美味しく頬張りました。午後からは参加した子どもたち全員がシャッフルされてチームを作り、1、2年生はドッジビーとディスゲッターを、3年生から6年生はドッジビーと大縄跳びを楽しみながら交流を深めました。柔らかいフリスビーを投げて相手に当てるドッジビーでは、急増チームにもかかわらずチームで連携しながら試合を楽しんでいました。写真の説明をします。1枚目は野球のユニフォームを着た少年がフリスビーを投げようとしているところです。2枚目は一人の女の子がフリスビーを投げているところです。後ろでその姿を友達が見守って見ています。誰もが笑顔でいられるように、人権週間、街頭 PR 活動、法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日から人権デーの10日までの1週間を人権週間として定め、人権意識の普及を進めています。市内においても12月3日、アイモールイオン三好店で人権週間の街頭 PR 活動が行われました。この日は人権擁護委員や行政相談員、市役所職員などおよそ10人が参加。訪れた買い物客にペットボトルホルダーやポケットティッシュなどの PR 資材を手渡しながら、明日から人権週間が始まります。お気軽に人権相談をご利用ください、などと笑顔で呼びかけ、人権週間を PR していました。写真の説明をします。1枚目は、 イオンに訪れた子供にペットボトルキーホルダーなどを市役所職員が渡しているところです。2枚目は訪れたお年寄りにティッシュを行政相談員が渡しているところです。楽しみにしていた文化祭。第12回愛知県立三好養護学校文化祭2013みんなで楽しくハート祭り。日頃の学習成果を発表し、全校生徒411人が参加して楽しむ文化祭ハート祭りが12月6日7日の2日間、愛知県立三好養護学校で開催されました。開会式では全校生徒が体育館に集まり、みんなでハート祭りの歌を歌い、その後、えいえいおーと元気の良い掛け声とともに、ハート祭りが始まりました。教室や廊下など、校舎の全体を会場として使い、生徒たちが制作した作品が所狭しと飾られました。また、各教室では盛りだくさんの内容の出し物を披露。この日のために今まで一生懸命に練習してきた歌やダンス、劇などで見学に来た保護者や来場者の目を楽しませていました。写真の説明をします。生徒たちが教室の中で手作りの衣装を身にまとい、振り付けをした踊りを発表しているところです。2枚目は、生徒の制作したたくさんの作品が掲示されている写真です。愛知県の伝統野菜を知ろう。知れば知るほど楽しい、美味しい野菜果物の魅力講座。市民の皆さんに一生を通して生きがいを持ってもらおうと、年間を通して様々な講座が行われている生涯学習講座。その一つ、知れば知るほど楽しい、美味しい野菜果物の魅力が12月4日、講師に高木幹雄さんを迎えて学習交流センターで行われました。全3回で行われる講座の3回目となったこの日は、消えてしまう愛知の伝統野菜をテーマに、高木さんが柳丸里芋やファーストトマトなどの愛知県の伝統野菜を紹介。味が良くても形がいびつであるなど、流通に向かないことを理由に栽培されなくなっている現状を話すと、14人の受講者たちは熱心にメモを取りながら高木さんの話を聞いていました。また、講座の最後には、同じ野菜が品種によってどれだけ味が違うのかを確かめる食べ比べ体験も行われました。写真の説明をします。1枚目は、講師の高木さんが野菜を手で持ちながら説明をしているところです。2枚目は、受講者の皆さんが熱心にメモを取りながら講師の先生の話を聞いているところです。ボランティアの力を生かすために、防災ボランティアコーディネーター養成講座。災害時に各地から集まるボランティアと被災者をつなぐために重要な役割を担うボランティアコーディネーター、平成25年度防災ボランティアコーディネーター養成講座が12月4日、講師に日本赤十字社の新谷道夫さんと松岡博さんを迎えて市役所で行われました。この日の講座には6人が参加。午前中は市内全域の地図を使って災害時の避難場所となる公園や学校、危険箇所となる川などをそれぞれ違う色で塗り、避難する際の注意場所の確認をする DIG と言われる図上訓練を行いました。午後からは災害時にボランティア活動の拠点となるボランティアセンターの模擬体験をボランティア役とコーディネーター役に分かれて実施。また、昼食時には非常食の試食体験も行われました。写真が掲載されています。1枚目は市内の地図を見ながら参加者が災害時の避難場所に色を塗っているところです。2枚目は災害時の活動拠点となるボランティアセンターの模擬体験をしている様子です。日頃の練習の成果を披露。三好音楽祭第15回市民合唱交流会。市内の合唱グループや小学校の合唱部が日頃の練習の成果を発表する舞台にするとともに、各団体間の交流を深めてもらおうと、12月8日、 市民合唱交流会がサンアートで行われました。出演団体は三好東郷混声合唱団、三好女性コーラス、みんなで歌おうドレミ、コールコスモス、緑フラウエンコール、女性合唱カオン、女性アンサンブルラボーチェ、コール三好が丘、三好少年少女合唱団、メサイア合唱団および緑が丘小学校、北部小学校、黒笹小学校、天皇小学校の各合唱部の14団体、童謡や歌謡曲など日頃の練習の成果が披露されると、会場に詰めかけたおよそ850人の観客から大きな拍手が送られました。最後に出演者と観客全員で童謡ふるさとを合唱し、会場が一つになった和やかな雰囲気の中、交流会を締めくくりました。写真の紹介をします。1枚目は一つの合唱グループが音楽に合わせて手拍子をしながら歌っているところです。2枚目は子供たちが揃いの衣装とネクタイをして日頃の成果を発表しています。